本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は詩編40編の1節から10節となります。私は切に死を待ち望んだ。死は私に耳を傾け、助けを求める叫びを聞いてくださった。滅びの穴から、泥沼から死は私を引き上げてくださった。私の足を岩尾に立たせ、私の歩みを確かにされた。死はこの口に授けてくださった新しい歌を、私たちの神への賛美を。多くの者は見て恐れ、主に信頼するだろう。幸いなことよ、主に信頼を置き高ぶる者や偽りに傾く者たちの方を向かない人。我が神主よ、なんと多いことでしょう。あなたがなさった苦しい御業と私たちへの計らいは、あなたに並ぶものはありません。語ろうとしても告げようとしても、それはあまりに多くて数えきれません。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお求めになりませんでした。その時私は申し上げました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神よ、私はあなたの御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にあります。私は大いなる改宗の中で義を喜び知らせます。ご覧ください、私は唇を抑えません。主よ、あなたはご存知です。私はあなたの義を心の中に覆い隠さず、あなたの真実とあなたの救いを言い表します。私はあなたの恵みとあなたの誠を大いなる改宗に隠しません。本日は今私はここに来ておりますという題で、クレイグ・ポール宣教師にメッセージを取り継いでいただきます。通訳を藤原兄弟にお願いいたします。
Good morning. It's a pleasure to be worshiping together with you today.
おはようございます。おはようございます。今日は皆様と共に、賛美できることを、大変嬉しく思います。
Let's pray together.
祈りましょう。
Dear Father God, we praise you for the power and care that you show to us, your beloved children.
親愛なる父なる神よ、あなたが私たち、あなたの愛する子供たちに示してくださる力と恵みに感謝します。
Please use your word this morning to once again shape our hearts, minds, and wills so that our worship and service would be pleasing to you.
この朝、再び私たちの心と意志を形作り、私たちの礼拝と奉仕があなたに喜ばれるものとなるよう、あなたの言葉をお使いください。
We ask that your Holy Spirit would be our teacher today.
聖霊が私たちの教師となってください。
May my words be true to your holy word and helpful to us all.
私の言葉があなたの聖なる御言葉に真実であり、私たち全員にとって実りあるものであるように願います。
In Jesus' name we pray. Amen.
イエスの名によってお祈りいたします。アーメン。
Have you ever been in a situation that was so desperate, so difficult that you didn't know really where to turn for help?
あなたは助けをどこに求めればわからないほど絶望的で困難な状況に陥ったことがありますか?
This is why the Psalms are so precious to us.
詩編は私たちにとってとても大切です。
They help us to voice both our heartfelt praise to God and our urgent prayers for help.
詩編は私たちが神に心からの賛美と助けを求めて切実に祈ることを助けてくれます。
In today's passage, David, a powerful king, was apparently helpless to help himself.
今日の箇所では力ある王のダビデは自分自身を助ける力は持っていないようです。
He describes his situation in Psalm 40, verse 2 as a pit of destruction and a miry bog.
彼は2節で自分の状況を滅びの穴と泥沼と表現しています。
Although we don't know his exact situation, these words bring to mind Jeremiah's trials when he was abandoned in a deep, empty cistern by the evil officials of King Zedekiah.
私たちは彼の正確な状況を知りませんが、これらの言葉はエルサレムの王ゼデキヤが邪悪な役人によって牢獄に放り出され、食べ物や水もなく、泥の床に足を取られて死に至るまで放置された時のエレミヤの経験を思い起こさせます。
According to Jeremiah chapter 38, Jeremiah was left there to die, his feet sinking into the muddy floor of the cistern without food or water.
エレミヤ書38章によると、エルサレムの王ゼデキヤが邪悪な人によって牢獄に放り出され、食べ物や水もなく、泥の床に足を取られて死に至りました。
In today's psalm, whatever David's situation, whether it was illness or injury, attack from an enemy army, or something resulting from his own sin, King David was desperately in need of rescue.
ダビデの状況は何であれ、病気や負傷、敵軍の攻撃、または自分自身の罪から生じた何かであれ、王であるダビデは絶望的に救いを求めていました。
Even though the crisis was severe, David did not frantically try to save himself. Rather, in the opening words of the psalm, he says, I waited patiently for the Lord.
しかし、危機が深刻であっても、ダビデは自分を救おうと必死になりませんでした。逆に、詩篇の冒頭の言葉でダビデは言います。私は切に主を待ち望んだ。
Yet it's hard to be patient, isn't it?
しかし我々が苦難に耐え続けることは難しいですよね。
God's perfect timing is not what we think it should be, and it's tempting to rush in and invent our own solutions.
神の完璧なタイミングはしばしば私たちが願う時ではありません。私たちは急いで自分で解決しようという誘惑に翻弄されます。
Yet David cried out to God.And waited patiently in his distress, and God heard him and rescued him.
それでもダビデは叫び、苦悩の中で静かに待ちました。そして神は彼を聞き、彼を救いました。
Not only that, but David says that God set my feet upon a rock, making my steps secure.
それだけでなく、ダビデは神が私の足を岩尾に立たせ、私の歩みを確かにされたと言います。
What's David's first response to this great deliverance?
この素晴らしい救いに対してダビデは最初にどう反応しましたか?
I think if we go to the first slide, is it there? 次の。Verse 3 says, He, God, put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord.
彼の最初の衝動は他の人とそれを共有することでした。3節では、主はこの口に授けてくださった。新しい歌を私たちの神への賛美を、多くの者は見て恐れ、主に信頼するであろうと述べています。
What is this new song?
この新しい歌とは何でしょうか?
In the most direct sense, David's new song is this song of praise and petition that we call Psalm 40.
最も直接的な意味で、私たちが詩篇40と呼ぶこの賛美と誓願の歌がダビデの新しい歌です。
Go to the next slide, please. In verse 4, David reminds us that instead of trusting in the Lord, we might be tempted to misplace our trust in others.
4節ではダビデは主に信頼する代わりに私たちが誤って他の人に頼るかもしれないことを思い出させてくれます。
He warns us against turning to the proud, to those who go astray after a lie.
彼は私たちに警告しています。幸いなことよ、主に信頼を置き、高ぶる者や偽りに傾く者たちの方を向かない人。
This description might refer to those that leave the faith. As David says in Psalm 101:3, I hate the work of those who fall away. It shall not cling to me.
この聖句は信仰を捨ててしまう人々を指しているかもしれません。ダビデが詩篇101章3節で述べているように、私は目の前に卑しいことを起きません。私は曲がった技を憎み、それが私にまといつくことはありません。
When in desperate situations, we might be tempted to look for help precisely from those places where we should never seek help. But this is shaky ground.
絶望的な状況に陥ったとき、私たちは助けを求めます。まさに助けを求めてはならない場所で助けを探すことがあるかもしれませんが、そこは不安定な地盤です。
David's strong caution to us today is that true, secure blessing comes only to those who seek their help in the Lord.
ダビデが私たちに強く警告していることは、真の平安という祝福は、主に信頼する者にのみ来るということです。
In verse 5, David says that God's past wondrous deeds and even his future thoughts and plans in our favor are more than he can count.
5節ではダビデは神の過去の驚くべき業績とさらに神の私たちへの未来についての祝福は彼には数えきれないほどだと言っています。
In verses 9 and 10, David says twice that he's going to spread the good news of God's deliverance in the great congregation.
9から10節ではダビデは2度も神の救いの福音を大いなる会衆に広めると述べています。
This probably refers either specifically to those who would be joining him by worshiping in the tabernacle or possibly to all of the faithful in the nation of Israel.
これはおそらく彼と共に幕屋で礼拝する人々またはイスラエルの国のすべての信者に言及しています。
In the same verses though, David curiously states three times what he has not done. I have not restrained my lips, I have not hidden your deliverance within my heart, and I have not concealed your steadfast love and faithfulness.
興味深いことに、ダビデは自分があえてしなかったことを同じ節で3度も述べています。私は唇を押さえません。私はあなたの義を心の中に覆い隠さず。私はあなたの恵みとあなたの誠を大いなる改宗に隠しません。
I wonder why David is so emphatic to state his praise to God in this way.
なぜダビデは自分の神への賛美をこのように強調するのでしょうか。
Given his position as king with so many resources at his disposal and wanting to preserve perhaps a strong image, it might be tempting to take the credit.For solving the problem in his own power.
彼の地位を考えればやりたいようにできたでしょうし、王としての強いイメージを維持したいと願えば、自らの力で問題を解決したという自分の功績として主張するよう誘惑されたかもしれません。
Even if David had said nothing, perhaps his silence could falsely lead others to believe that David, rather than God, deserved the credit for his deliverance.
たとえデイビッドがダビデが何も言わなかったとしても、おそらく彼の沈黙は神ではなく、ダビデが自らを救い、それは彼の功績なのだと他の人を誤解させることができたかもしれません。
As one commentator has said, our reception of God's help is not complete until we give public thanks for it.
ある解説者が言ったように、私たちが神の助けを公に感謝するまで私たちへの助けは完全ではありません。
In verses 8 and 9, David seems to be searching for an even fuller expression to his gratitude to the Lord.
6から8節ではダビデは主に対する感謝のより豊かな表現を探しているようです。
Let's read those verses again together. In sacrifice and offering, you have not delighted, but you have given me an open ear.Burnt offering and sin offering you have not required. Then I said, Behold, I have come. In the scroll of the book it is written of me, I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart.
あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお求めになりませんでした。その時私は申し上げました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神よ、私はあなたの御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にあります。
It is certainly true that many types of sacrifices and offerings were commanded by God for his worship in the Old Testament.
確かに旧約聖書では礼拝のために多くの種類の生贄や供え物が神によって命じられていました。
However, here, David's words remind us that God's greatest delight was never in the external rituals or sacrifices themselves, but rather in the sincere honor and daily heartfelt obedience of the worshiper.
ダビデの言葉は、神の最大の喜びは形式的な儀式や生贄そのものではなく、礼拝者の誠実な畏敬と日々の心からの従順にあったことを思い出させてくれます。
This seems to be the emphasis of the unusual phrase that we see in verse 6. In sacrifice and offering you have not delighted, but you have given me an open ear.
これは私たちが6節で読んだ非常に不思議なフレーズの強調に見えます。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。
Commentators indicate that the image of an open ear likely points to God providing David with the ability to understand and the desire to sincerely obey God's word.
解説者は耳を開くというイメージはダビデの神の言葉を理解し心から従順に行動したくなることができるように神がその力を備えさせたことを示していると指摘しています。
In David's day, just like in oursAs God's people, we are often tempted to offer half-hearted worship.
ダビデの時代と私たちの時代においても、神の民でありながら、私たちはしばしば中途半端な心で礼拝を捧げることに誘惑されます。
How often are we inclined just to go through the motions, offering half-hearted prayers or mouthing songs without really considering the meaning behind the words that we sing?
どれほど私たちが単なる動き、心からではない祈り、歌の言葉の意味を深く考えることなく口ずさんでいることでしょうか。
This stands in contrast to David's bold declaration when he says, Behold, I have come, I delight to do your will, O my God.
これはダビデの今、私はここに来ておりますと断言するのとは対照的です。
Here, David is basically saying, Lord, I offer you my whole life.
なぜならダビデは基本的に主よ私はあなたの御心を行うことを喜びとしますと言っているからです。
May God enable us to offer Him lives of sincere worship and willing obedience, and may we humbly seek and accept the Lord's forgiveness when we fall short.
神が私たちの心からの礼拝と自ら従順な生活を支えることを可能にしてくださるように、そして私たちがつまずいたときに、主の許しを謙虚に求め、神が受け入れられるようにしてください。
So despite the exuberant praise of these first 10 verses, now as we turn to the second half of Psalm 40, we encounter an impassioned prayer for God's help.
これら最初の10節余りで主を褒めたたえているにもかかわらず、私たちが詩編40の後半に進むと、神の助けを求める情熱的な祈りが始まることに気がつきます。
David now seems to be threatened by a whole new set of problems.
ダビデは今、新たな数々の問題に脅かされているようです。
Let's read verses 11 and 12 together.
一緒に11から12節を読んでみましょう。
As for you, O Lord, you will not restrain your mercy from me. Your steadfast love and your faithfulness will ever preserve me.For evils have encompassed me beyond number. My iniquities have overtaken me, and I cannot see. They are more than the hairs of my head. My heart fails me.
主よ、あなたは私に憐れみを惜しまないでください。あなたの恵みとあなたの誠は絶えず私を見守るようにしてください。数えきれない災いが私を取り囲んでいるのです。私の咎が襲いかかり、私は何も見ることができません。それは私の髪の毛よりも多く、私の心も私を捨てました。
Like David's previous trials, from which God had already delivered him, we do not know the exact nature of these new troubles.
ダビデの以前の試練と同様に、神がすでに彼を救ってくださったにもかかわらず、私たちの知らない新しい問題に脅かされているのです。
However, David's words seem to hint at two kinds of problems.
しかし、ダビデの言葉は2種類の問題をほのめかしているようです。
First, internally, he says that, quote, my iniquities have overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has overtaken me, pointing to the fact that God's justice has pointing to his personal sin.
まず心の問題として私の咎が襲いかかりと述べており、これは彼の個人的な罪を示しています。
Secondly, the text hints at some sort of external danger or problem as he says, evils have encompassed me beyond number.
2番目に何らかの外部の危険や問題をほのめかしています。数えきれない災いが私を取り囲んでいると言っています。
David also seems to be more personally broken and affected by this new round of problems, saying that he can't see and that his heart fails him.
ダビデはこの新しい一連の問題によってより個人的に痛めつけられ落ち込んでいるようです。彼は見えないと言い、彼の心は打ち負かされています。
From this low state, David cries out again to the Lord for help.
この落ち込んだ状態からダビデは主に助けを求めて叫びます。
In verses 13 to 15, we hear the urgency of his cry. Be pleased, O Lord, to deliver me. O Lord, make haste to help me. Let those be put to shame and disappointed altogether who seek to snatch away my life. Let those be turned back and brought to dishonor who delight in my hurt. Let those be appalled because of their shame who say to me, Ah, ah.
13から15節では彼の助けを求める叫びの切実さが聞こえてきます。主よ、御心によって私を救い出してください。主よ、急いで私を助け出してください。私の命を求め滅ぼそうとする者たちがことごとく恥を見恥ずかしめられますように、私の災いを喜ぶ者たちが退き癒しめられますように。
Although to our earsIt might seem mean-spirited for David to ask God to foil the plans of his adversaries. We should remember at least three things.
ダビデが彼の敵の計画を破るように神に求めることは、私たちの耳には意地悪なように聞こえるかもしれません。しかし、少なくとも三つのことを思い出してください。
First, David is apparently praying in self-defense and by extension, defense of Israel, as in verse 14, he prays against those who want to kill him.
第一にダビデが明らかに自己防衛のため及び拡張すればイスラエルのための防衛に祈っています。14節では彼は自分を殺そうとする者に対して祈っています。
Secondly, as God's ordained leader of Israel, opposition to David is essentially rebellion against God.
第二にイスラエルの神によって任命されたイスラエルの指導者としてダビデへの反逆は本質的に神への反逆です。
So these aren't just David's personal enemies, they are people actively opposing God and his plans for Israel.
ですからこれはダビデ個人への敵対だけではなく、神のイスラエルの民に対する計画への反逆です。
Thirdly, David doesn't take matters into his own hands, but rather prays to God, asking him to act in defense of Israel, its king, and its people.
最後に、ダビデは問題を自分の手で扱うのではなく、神に祈り、イスラエルとその王、その民を守るように主が行動するように祈っています。
I think you and I can sympathize with David's condition as he expresses how he's overwhelmed and blinded.Weakened by his sin and threatened by the evil pressing in around him.
私たちはダビデの状況に同情することができます。彼は自分の罪によって圧倒され、目が見えず、周りに迫る悪に脅かされています。
Yet this is the same David who just a few verses earlier boldly presented himself before God saying, Behold, I have come. I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart.
しかしこれは少し前まで神に対して堂々と自分を誇示した同じダビデです。今私はここに来ております。我が神よ、私はあなたの御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にありますと言っています。
The Bible describes David as a man after God's own heart.
聖書はダビデを神の心を求める人と表現しています。
Yet even though he desires to serve the Lord fullyHis own sinfulness, the opposition of others, and his natural human limitations make him incapable of fully serving the Lord.
しかし彼は主に完全に使えたいという高貴な願望を持ちながら、自身の罪深さ、 他の人々の反抗、人間としての自然な限界によって完全には主に仕えることがかなわないのです。
So David's noble aspirations in verses 7 and 8 must ultimately point to someone beyond King David himself.
ダビデの7から8節での高貴な願望は最終的にダビデ自身ではなく、ダビデの大いなる子イエス・キリストを指すべきだということを意味しています。
Amazingly, the writer to the letter of the Hebrews in the New Testament shows us how David's very words in Psalm 40 find their ultimate fulfillment not in David, but in David's greater son, Jesus Christ.
驚くべきことに、新約聖書のヘブライ人への手紙の筆者は、詩篇40のダビデの言葉がダビデではなく、ダビデの大いなる子イエス・キリストにおける究極的な達成であると紐解いています。
I invite you to begin by reading Hebrews chapter 10, verses 1 and 4 with me.
ヘブライ人への手紙10章1節と4節を読んでみましょう。
For since the law has but a shadow of the good things to come, instead of the true form of these realities, it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. Verse 4, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins.
律法には来たるべき良きものの影はあっても、その実物はありません。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。お牛と親木の血は罪を除くことができないからです。
In Hebrews 10 verse 1 we see that the law has but a shadow of the good things to come.
ヘブライ人への手紙10章1節では、律法が来たるべき良きものの影はあっても、その実物はありませんと述べられています。
The writer says therefore that sacrifices cannot take away sins or make sinful people perfect or acceptable before God.
そのため筆者は、生贄は罪を取り除くことができず、罪深い人々を完全または神に受け入れられるようにすることができませんと言っています。
The passage also teaches us that the shadow of the Old Testament sacrifices pointed to the true form of these realities, which as we soon will see, is Christ's once for all perfect sacrifice of himself.
この文章はまた、旧約聖書の生贄の影がこれらの実態を指し示していることを教えています。そして間もなく我々が見るように、それはキリスト自身による一度限りの完璧な生贄を指しています。
In the next verses, the writer of Hebrews quotes from Psalm 40 and applies it to Christ with these words.
次の節ではヘブライ人への手紙の筆者が詩篇40から引用し、それをキリストに適用しています。
Let's read Hebrews 10, 5 to 7 together. Consequently, when Christ came into the world, he said,Sacrifices and offerings you have not desired, but a body you have prepared for me. In burnt offerings and sin offerings you have taken no pleasure. Then I said, Behold, I have come to do your will, O God, as it is written of me in the scroll of the book.
ヘブライ人への手紙10章5から7節を読みます。ですからキリストはこの世界に来てこう言われました。あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで、私に体を備えてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びにはなりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。神よ、あなたの御心を行うために。
The writer of Hebrews introduces this quote by saying, Consequently, when Christ came into the world,He said.
ヘブライ人への手紙の筆者はこの部分を引用することで、ですからキリストはこの世界に来てこう言われましたと言っています。
Wow, this is rather shocking. About 1,000 years after David first composed this psalm, the writer of Hebrews, inspired by the Holy Spirit, informs us that Christ actually spoke these words that he quotes from Psalm 40.
これはかなり驚くべきことです。ダビデが最初に詩篇を作った約1000年後、ヘブライ人への手紙の筆者は聖霊によって霊感を受け、 実際にキリストが詩編40から引用した言葉を私たちに教えてくれます。
If Christ said these words, who was Christ addressing? Hebrews 10, verse 7 indicates that he made this declaration to God the Father.
もしキリストがこれらの言葉を言ったなら、キリストは誰に向かって言ったのでしょうか？ヘブライ人への手紙10章7節では、彼がこの宣言を神、父なる神に対して言ったことを示しています。
Next, we ask ourselves, when would Jesus have said this to the Father? The text says that Jesus said it when he came into the world, meaning at the time of his incarnation.
それではいつイエスが神である父にこれを言ったのでしょうか？御言葉はイエスがキリストはこの世界に来てと言っています。
As we know from our recent sermons in John chapter 1, Christ the Son, the eternal Word of God, was with God in the beginning.
どこだっけ？御言葉はイエスがキリストはこの世界に来てと言っています。つまり彼の受胎が聖霊によって処女マリアの体内でなされた時です。最近のヨハネ福音書の一章での説教から分かっているように、キリスト永遠の神の言葉、子は始まりから神と共にいました。
Yet we know that Christ did not take on human flesh and dwell among us, becoming fully man until he was conceived by the Holy Spirit in the Virgin Mary.
しかしキリストが肉体を取り、私たちと同じように生まれて、ただの人間になったのではない。彼は聖霊によって処女マリアに受胎されたのです。
Some of you may have noticed that the writer of Hebrews substituted the word body for the word ear, which was originally written in Psalm 40.
ヘブライ人への手紙の筆者は、詩編40の耳という言葉を体と置き換えたことに気づいた方もいるかもしれません。
As I mentioned earlier, God preparing an ear most likely communicates the concept of knowledgeable, heartfelt obedience.
先ほど言及したように、おそらく耳を備える神は知識に満たされた心からの服従という概念を伝えています。
In this case, the inspired writer of Hebrews seems to have substituted the part for the whole.
この場合、ヘブライ人への手紙の霊感を受けた筆者は一部を全体で置き換えたようです。
As an ear is a part of the fuller body.
耳はより大きな体の一部です。
And of course, God did not provide Christ with only a physical body, important as that may be, but also a human soul.
もちろん神はキリストに肉体だけではなく人間の魂も与えました。
So at the time of his incarnation, Christ became completely human, body and soul, while remaining fully divine.
その結果、キリストの生誕の時にキリストは完全に人として生まれたのです。
So again, just like the ear, Christ's willingness to present his body symbolizes a wholehearted desire to obey his Father's will, to redeem a people by his own self-sacrifice for our sake.
肉体と魂、それでも完全に神であり続けました。したがって詩編の耳の時と同じように、キリストが自らの体を差し出す意思は、私たちのために自分を生贄として人々を贖うための彼の父の御心を象徴しています。
With that majestic insight of Christ's work explained in the New Testament letter to the Hebrews, we can now read Psalm 40 with a much fuller meaning.
キリストの仕事の壮大な洞察を与えてくれる新約聖書のヘブライ人への手紙において、今日では詩編40をはるかに豊かな意味で読むことができます。
We now know that it was ultimately Christ who fulfilled the words as he spoke them, Behold, I have come to do your will.
私たちは今、最終的に今、私はここに来ております、あなたの御心を行うことを喜びとしますという言葉を語ったのはキリストであることを知っています。
As the greater son of David, Christ has gone before us, fully obedient to do the Father's will.
ダビデの大いなる子であるキリストは私たちの前に行き、完全に父の御心を行いました。
Not only Has he saved us, rescuing us from our sin and placing our feet upon himself, the solid rock? He daily takes our feeble prayers of praise and our heartfelt petitions for deliverance and lifts them up to God, the Father, on our behalf.
彼は私たちを救ってくれただけではなく、私たちを罪から救い出し、自らの上に私たちの足を置きました。その堅固な岩の上に、私たちのか弱い賛美の祈りでも、心からの救いを求める祈りでも、日々彼は受け取り、私たちのためにそれらを神の父の身元に届けてくれます。
Now, if we reread Psalm 40 with fresh eyes, we can make David's prayers our own.
今、もしも私たちが新しい視点で詩篇40をもう一度読めば、ダビデの祈りを私たち自身のものにすることができます。
We are encouraged first to give great praise and testimony to God's saving, rescuing work in our lives.
最初に私たちは励まされます。神の救いと救いの働きに対する大きな賛美と証言を与えるように。
Then, like David, though we will never do so perfectly, in response to God's great mercy, through the power of the Holy Spirit, we can strive to say, Behold, I have come. I delight to do your will, O my God.
次に、ダビデのように私たちには完全にはできませんが、神の大きな慈悲に応えて、聖霊の力を通して、今、私はあなたの御心を行うために来ています。私の神よと力強く言うことができます。
In faith, we aspire to present ourselves to God for His service.
信仰の中で私たちは神に自分自身を彼を礼拝に捧げようと励まされます。
This is essentially an aspect of what we pray every Sunday when we say, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven.
これは基本的には私たちが毎週日曜日に祈る内容の一部であり、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますようにというのと同じです。
We offer up ourselves, body and soul,to God's service because Christ has gone before us and offered up himself to God for our sake.
キリストが私たちのために先立って自らを差し出したので、私たちも自分自身を肉体と魂、神に奉仕するために差し出します。
Yet despite all of these glorious truths, as God's people, we still live with very real tensions and pressures in our lives today.
しかし、これらの栄光ある真実にもかかわらず、神の民としてこの世的な緊張の中で今日も私たちは生きています。
Let's reflect on this as we read the last two verses of Psalm 40 together.
詩篇40の最後の2つの節を読みながら、このことについて考えてみましょう。
But may all who seek you rejoice and be glad in you. May those who love your salvation say continually, Great is the Lord.As for me, I am poor and needy, but the Lord takes thought for me. You are my help and my deliverer. Do not delay, O my God.
あなたを慕い求める人たちが皆あなたにとって楽しみ喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが主は大いなる方といつも言いますように。私は苦しむ者、貧しい者です。主が私を試みてくださいますように。あなたは私を助け、私を救い出す方、我が神を遅れないでください。
As one of my seminary professors once said, the tension between God is great and I am poor and needy is a realistic demonstration of the contradicting desires that even believing souls have.
私の神学校の先生の一人が言ったように、神は偉大ですという時もあれば、私は貧しくて困っていますと口にすることもあります。矛盾する欲望が信仰を持つ一つの魂の中で現実の葛藤として現れるのです。
When we're faced with life's trials and with our own sinfulness, we're tempted to flee from hardships. But God's Spirit enables us to remain faithful even under pressure as we call out to Him in faith.
生活の試練と自分の罪深さに直面したとき、 私たちは困難から逃げ出したくなりますが、私たちが信仰深く彼を追い求める限り、どんな状況、困難な状況であっても神により頼むことを神の霊は可能にします。
In some ways, David's plea for help is the Old Testament version of the New Testament cry, Maranatha, come Lord Jesus.
ある意味で、ダビデの助けを求める叫びは新約聖書の叫びの旧約聖書版です。マラナタ、来てください、主イエス。
Indeed, Jesus has come and he will come again, and he comes to us today even in our time of need.
実際イエスは来ました。そして彼は再びやってくるのです。彼は今日でも私たちの必要な時に私たちにやってきます。
Please pray with me.Father God, we thank you that you are the same yesterday, today, and forever.
お祈りします。主に感謝いたします。昨日も今日も、そして明日もあなたは常に神であられます。
Lord, we thank you and praise you for the ways that you have helped and rescued us and come alongside us in the past.
そして過去、あなたは私たちの困難な時に常に一緒にいて、そして私たちを助けてくださいました。
And Lord, as we face current problems, sins, and other trials, help us in faith to cry out to you, our deliverer.
今、私は罪にとらわれ、そして困難に直面しています。この状況をどうかあなたの身力によって助けてください。
And help us, Lord, humbly but with confidence in you to present our whole lives before you, saying, I have come to do your will.
どうかあなたの身力によって私たちが、主よ、今私はここにいますと力強く、そして謙虚にあなたを求めるような力をお与えください。
We give thanks and we pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス・キリストの名においてお祈りいたします。
Amen.
Amen.